もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
70歳です。
70歳。結婚してます？
結婚してますけど、今は一人です。
別居しているということですか？
はい、離婚しました。
あ、離婚したということ。離婚何年前ですか？
はい、3年ぐらい前です。
3年前ね。
はい。
で、今お一人ですか、暮らしてるのは？
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
1ヶ月ぐらい前に、
はい、
49歳の息子をですね、
はい、
がんで亡くしたんです。
はい。
それで、最後は、緩和病棟にですね、もうこれ以上治療がないということで、
はい、
お世話になったんですけど、
はい、
まだその思いがですね、生々しくあって、
はい、
1日にもう1回、もしくは数回こう涙が流れることが多いもんですから、
はい、
今後ですねどういう形で息子の死を受け止めて生きていけたらいいのかなと思っております。
長い人生の中ではどうしようもない悲しみや苦しみっていうのは人生にあると思うんですけれども、
はい、
あなたの場合には今が最初のそういう体験ですか、それとも長い人生で。
いや、私初めてこんなに辛い気持ちになっております。そして自分の心の弱さっていうのを。
そういう辛い思いっていうのは長い人生の中であると思うんですけれども、
はい、
今この悲しみに対してはあなたはどういう態度でもって一日一日を過ごしてるわけですか？
お寺に行ってお経をあげたり、
うん、
自分のまあ自宅でももちろんお線香をあげたりですね、なるべくいろいろなことに触れて、あの子がああ言ってたとか、食べ物を見たらこれが好きだったとか、いろいろなことをあまりにもこう生々しく辛く思い出すので、どんなふうにこう強くっていうか受け止めていけたらいいのかなと思ってて、最後にですね、息子と交わした言葉でも、お互い人間年齢順に死ぬとは限らないから、お母さんが交通事故で明日死んでも子供が死んでもお互いに心の中ではいつまでも生きとようねとかですね、いろんなことを、
うん、でもあなた
いろんな、そういうことがいけなかったのかなとか思ったりですね、もう少しああもしてあげればよかったとか辛いことばっかり思い出すんで。
今話聞いてると、はい、あなたは自分の心を弱さって言っていますけれども、
はい、
心を慰めて辛いことを乗り越えていく、そういうことは心得て、はい、お寺に行ってお経をあげてみたり、お線香をあげてみたり、
はい、
いろんな形でやってるわけですよね。で、先ほど一日なんかか涙が流すって言いましたけど、涙が流すっていうのも一つの心の安らぎですからね、
はい、
だからそれなりにあなた今一生懸命対応してますよ。
はい、あ、そうですか。ありがとうございます。
どうしても最初は受け入れられない時期っていうのが来るわけですよ。
子どもの無念さっていうのを思うときにですね、自分は最後まで余命を知らなくて、最後の日までリハビリも頼んでたしですね、自分は弱音、もう本当にもう頭が金槌で叩かれたみたいに痛いときでも最後の最後まで頑張ってて、で仕事の面でもですね、取締役になって自分で社名をつけて、今からっていうこと で皆さんも悲しんでくださって、東電も100通ぐらい至るところからですね忍んで、本当にいい上司だったっていう声を聞いたりすると、今からっていう時に自分が行かなければ行かなかった無念さを思うとですね、どうしようも、まあ、ならないこの運命なんでしょうけど、それを
誰でも受け入れられない時期っていうのは最初あるんですよ。
ああ、なるほどね。受け入れられない時期ですね。
で、その受け入れられない時期っていうのが過ぎて、はい、その絶望を受け入れた、あの子は行ってしまったんだという、この絶望を受け入れて、この絶望を受け入れることで次に、希望というのが出てくる。いきなり希望は出てこないですよ。 本当に苦しみとか悲しみとかがあって、それを通過して初めてそこで新しいものが出てくるんですよ。だから悲しみを否定してしまってはいけないんです。
受け入れるわけですね、じゃあね。
やっぱり悲しい時には悲しみを表現しちゃう。これは悲しみを表現するっていうのは一つのキャパシティ、能力なんです。
あ、なるほど。
これを表現することで次の段階に行けるんです。ところがそれを強くなろう強くなろうって
勘違いしておりました。
言ってるといつまでたっても悲しみから回復できないですよ。で、今日の相談はとにかく49歳の息子のことで、はいはい、自分がどうしたらいいか分かんないっていうことですね。
はい、
今日はスタジオにですね、心についてのエッセイ師としておなじみのマドマゼル愛先生、はい、素晴らしいアドバイスをいただけると思います。
はい、はい、よろしくどうぞ。もう昔から言われてることで、
はい、
人生における最大の悲しみは母が子を失う悲しみであると。そしてそれに異を唱える人はいない。
はい、
回復できない悲しみの中に今いらっしゃるわけです。
ああ、なるほどですね。はい、
なのでこれを努力で強くなろうとしても無理だし、
はい、
この悲しみを何か紛らわそうとしても無理だ。
ああ、なるほど。はい、はい、
まだ49日も経っていない状態なんですよね。だから息子さんは、まあ昔の言い方をすればまだ旅立ってはいない。
はい、
お母さんのそばでずっと見ていると、
はい、
そういうまだ時期だから、
はい、
息子さんはそばにいると思ってもおかしくはないと思うのね。なので食べ物を見たらあの子が好きだった食べ物、あそこに行ったら あの時一緒に行った場所だ、あの時あの子がこう言った、
そう、
悲しみであると同時にお母さんがその時悲しみを記憶でたどって共有することが供養になってるわけです。
ああ、供養ですね。
それが供養です。
はい、
だから全然その悲しみは息子さんに向けられたものだというふうに考えるだけでもね、随分違ったものになるんじゃないかなというふうに思う。それで無念なのはお子様が大変能力がある方で、
はいはい、
企業を立ち上げ、
はい、
指導的立場で成功させた、
はいはい、で今からっていう時だった。
そうです、今からという。しかしね、息子さんはお母さんにこう言ったんですよ。病床のとこに置いて、最後まで自分は生に向かって努力はするものの、
はい、
お母さん年齢順に死ぬわけではない。すごい言葉だと思いませんか。知ってたんじゃないんですか。
それはもう治療法のない癌でしたので、私よりは早いっていうのは感じてはいたと思います。
うん、そして母さんとは違った視点で、はい、死んでも心の中で生きているよと、
うんうん、お互いに生きていようねって言って、私も泣いてたし息子も泣いてました。
うん、その通りじゃないですか。だから
いや、でもそれは心の中では生きていようねって言ったものの、
うん、
この世に存在しないと思うと辛くなります。
うんうん、でもこれは解決できない問題なんです。それは先ほど加藤先生が必ず通過しなければならない道なんだというふうにおっしゃったと。
はい、
じゃあこの必ず通過しなければならない道にこの二人の親子はどのような花向けとどのような思いでこれを受け止めていかなければならないかっていうことだと思うけれども、
はい、
それはまだわからないというのはね、
はい、
もっと生きていてほしかったっていう思いがお母さんの中に当然あるよね。
はい、
でも道半ばにして彼は行ってしまったと。
はい、
そしてこれが母が子を失った悲しみは最大のもので、それでも3年も経てば随分と違ったものになってくるっていう言葉が次につくんですよ。新しい世界が始まるんですよ、お母さんに。その頃こういうことなんです。例えばね、道を歩いてる時に、
はい、
あ、今度スーツあれ息子に似ている、うん、そういうことがいっぱい起きてくると思う、
はい、
同じ都市学校の子供、はい、そして成長していく中で子供時代の思い出もあれば中学生の時の思い出も、みんな姿でお母さん見てるわけだよね、
はい、
そして、はい、そういったところに息子を見るわけですよ、お母さんは。それは悲しみであると同時に生きているものへの愛おしさに思えてくる時が来るんですよ。息子はいないもん。でもお母さんがいずれ全ての人に息子を見て、生きている人全てに幸あれと思う中でね、人類というのは続いてきたんですよ。まだ四十九日の前の方に申し上げるような内容ではないけれども、
はい、
でも一つ、まあ僕からの供養としてもね、
はい、
その中で立派に思い出に残る、また誰からも慕われる形でみんなの心の中に残っている息子さんというのは今は誇りに思えるじゃない、
はい、
ね、90歳100歳まで生きても何も残さないから人生で意味がないとは言えないけれども、何も残さない人も多い中で49歳の息子さんはかなり大きなものを残していったね、
はい、
まだまだ四十九日、お母さんの涙が供養になる時なんでね、無責任だけど仕方ないなと思います、
はい、
でもお電話、はい、ありがとうございました、本当にね。
いいえ、こちらこそありがとうございました、
は
い、
加藤先生もう一回伺ってみたいなと思います、はい、
はい、
人生にはもう本当に辛いことは誰にもあるんですよね、
はい、
それで対象喪失の仕事っていう言葉がありましてね、
はい、
でその仕事って言ってのプロセスなんで経過なんですけど、
はい、
まず現実否認っていうのがある、
はい、
言ってしまったんだという現実を受け入れられない人間は、でその次にしばらくすると絶望が来る、
はい、
ああやっぱり行ってしまったんだという現実を受け入れるところに来る、
はい、
その絶望の後に希望が来るんです、
はい、
だから希望っていうのは絶望を通過しなきゃならないんです。ですから今そういう意味で現実否認の段階かもしれませんけれども、絶望の段階から必ず希望の段階に来ます、
はい、
もうなんでここまで苦しいんだっていうのがあるわけですから、人生には、
はい、
だけどそれは一つ一つの人生を結果で見ないでプロセスで見る、
過程として捉える、
そういうことです、ね、過程として見る、
あ、なるほどですね、
いつか、
はい、
こういうことが希望だったのかと思う時が来ます、
はい、頑張っていこうっていう気持ちにはなれそうな気がいたします、
はい、はい、それでは失礼します、
はい、ありがとうございました。
人生は結果ではなくて経過です。